今日はガラテヤ人への手紙の3章です。このところには信仰による救いが語られています。一節のところに十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたという言葉が出てきます。私たちの救いはどこにあるのか、それはキリストの十字架にあるということです。そしてこのキリストの十字架をパウロはガラテヤの人たちに語った。しかし惑わす者が出てきて、もう一度この律法主義に陥らせるような過ちが生じてきたわけです。愚かなガラテヤ人というふうにパウロは言いましたけれども、私たちもまたこの十字架からそれていってはならないということを教えられます。二節には、あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。もちろん約束の御霊、助け主ご聖霊を心に受け入れるというのは信仰を持って聞く、信仰によって私たちはご聖霊が私たちの心の中にも望まれるということを体験することができるわけです。3節には、御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか、そういうことはあってはならないということをパウロは語っているわけです。6節を見ると、アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められた。創世記にこのことが記されてあるわけです。アブラハムの信仰は何かっていうと、もうただ神を信じる、一切をもう神様に委ねていく、 100% 神様にお任せする、そのことによって義と認められる、彼は救いに預かった人であるわけです。7節に、信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさい、パウロはそのように言っているわけです。信仰によって生きることが、実はこれは私たちの信仰である。そしてそのことは9節のところに、信仰によって生きる人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。ですから私たちが神様から祝福を与えていただきたい、祝福に預かりたいと願うならば、もう信仰によって生きる、これ以外には他にはないわけです。行いによって私たちが救われるのではありません。11節のところにも、義人は信仰によって生きる、そのことが実は旧約聖書を通して私たちに語られている真理であるわけです。13節を見ると、この十字架のことが出てきます。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。木にかけられたもの、すなわち十字架にかけられたキリストは私たちのために呪われたものとなってくださったということです。十字架は歴史的事実です。ただ単なる人間の思いとか考えではなくて、確かに歴史の中にキリストは人となって来られて、そしてまた私たちのためにその呪いを十字架の上で受けてくださった、そして私たちをこの律法の呪いから贖い出してくださったということであるわけです。律法の呪いとは何かというと、十節のところに出てくるわけですけれども、律法の行いによる人々は皆呪いのもとにあります。律法の呪いは何か、それは 立法の書に書いてあるすべてのことを守り行わない者は皆呪われるということです。ですから立法の呪いというのは立法をもう 100% 全うしないといけないということです。100立法があるならば100全部を行わないと救われない。神様は実戒をモーセを通して与えられました。しかしユダヤ人はその実戒を全部守ったでしょうか。殺してはならない、なぜキリストを十字架につけるってことをしたのだろうか。彼らは律法を全うすることはできなかったわけです。当然私たちも律法を全うするということは不可能であるわけです。19節に律法とは何でしょうかとパウロは言っています。これは19節の中頃に違反を示すために付け加えられたものでとあるわけです。律法は何がわかるのか、それは罪がわかるということです。この律法なくして人間には罪がわからない。一体何が違反であり何が間違っていることなのかわからないから、神様は実戒を与えてくださった。それがもう律法の言うなれば中心的なものであるわけです。しかし律法は違反を示しても私たちを救うっていうことはできないわけです。呪われたものを呪いから贖い出すっていうことは律法にはできません。じゃあ誰が私たちをその律法の呪いから救い出してくださるのか。それはもうただ一人イエス・キリストだけであるということです。22節のところに聖書はすべてのものを罪の下に閉じ込みました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人たちに与えられるためでした。すべてのものを罪のもとに閉じ込められる。ですから私たちの心の中を考えてみるならば、自分はこの律法を全うできていない。パウロもまたそのことで悩んだ人であったわけです。彼もまた律法のもとにあって、そして自分は欲していることを行わないでかえって憎んでいることを行ってしまう。彼は迫害者であったわけです。律法で生きているという人はまさに人を責める人であり、そして自分はその律法を心の中で守ることは全くできていない、もう外見だけで生きる人間となってしまった。私たちもそのように心の中に矛盾を感じることがあるのではないかと思います。24節を見ると、律法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためです。ですから私たちは律法によって自分が罪人であるということを自覚することができるようになるわけです。そしてそれはこのキリストに導く、キリストが私たちのために呪われたものとなってくださった、律法の呪いから贖い出してくださるのはこのキリスト以外には他にはないということが分かってくるわけです。そして26節に、あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。パウロはそのようにガラティアの人たちに言ったわけです。物分かりのないこのガラティアの人たちに彼は十字架を語り、そしてまた御聖霊は彼らの心の中に働いて、もう信仰によって神の子供とされた、その確信をパウロはこの手紙を通して与えているわけです。29節を見ると、このキリストのものであればあなた方も約束による相続人である そのようにパウロは語っています。キリストのものになる、もう私は誰のものか、もうキリストのものである。先の2章のところでは、私はキリストと共に十字架につけられたということをパウロは語ったわけです。そして私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられる、私はキリストのものとなった、キリストに従っていく、そのことによって私たちにも神様の約束がなされて、私たちは神の相続人、天の御国を受け継ぐものとされている。私たちはそのことを覚えて、信仰によって日々を歩まさせていただきたいと思います。